皆さんおはようございます。今朝このように皆さんとともに御言葉を学べますこと、心から感謝をいたします。今日はヤコブの手紙から皆さんと一緒に学んでいきたい、このように思っています。聖書箇所はヤコブの手紙2章14節から26節です。聖書をお持ちの方はそのところをお開きください。それでは14節からお読みします。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。この手紙を書いた著者は、この手紙の一章一節でこのように記しています。神と主イエス・キリストのしもべヤコブ。この手紙を書いたのはヤコブ。そしてヤコブはこのような感銘な言葉で自分を紹介しています。で、日本語にしもべと訳されているこの言葉、ギリシャ語ではデューロスという言葉が使われているわけですけれども、この言葉の意味は奴隷という意味を持っています。奴隷です。ですからヤコブは、私は神と主イエスキリストに従順に仕える奴隷であり、全く主人に依存し服従するものですと言っているわけです。彼はイエス様の兄弟でした。しかし彼は イエス様がこの地上での伝道期間中にイエス様を信じることはありませんでした。ヨハネの福音書の7章の5節に、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると記されています。後に彼はエルサレム教会の指導者となりました。そして彼は義人ヤコブと呼ばれ、祈りの人であったと言われています。そのようなヤコブがこう問いかけるわけです。2章の14節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか、と問うわけです。今日私たちはこのヤコブの手紙を通して信仰と行いの深い関係について学びたいと思います。それは行いの伴っていない信仰と行いの伴った信仰とはどういう信仰なのかということです。15節から20節には行いの伴っていない信仰のことが記されています。まずはじめに15節から17節、そこをちょっとお読みします。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているようなときに、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。この15節から17節、それは口先だけの信仰について記されています。自分の周りに困っている人たちを見ても、ただ言葉をかけるだけ、実際に行いを持って信仰の実践をしない、そのような信仰です。着るもの、また毎日の食べ物、これは私たちが生きていく上で必要なものです。その必要なものに欠乏している人たちを見ても、助けようとしない、そのような信仰のことです。確かに言葉は大切なものです。言葉によってアドバイスをしたり励ましをかけます。しかし言葉に伴う行いが見えるときにこそ、その言葉は真に生きたものになるのです。ヨハネは第一ヨハネ3章レジュメでは17節からになってますが、16節からお読みします。16節から18節、ここで愛について語っています。第一ヨハネ3章16から18です。お読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら 兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。こうヨハネが言うわけです。ヨハネは、愛は言葉や口先だけの態度には見出されない。愛は行いと真実の態度の中に見出されると教えるわけです。16節でイエス様が私たちに示された愛、それは行いと真実をもって私たちにご自身の愛を示されたのです。またこの口先だけの信仰、それは16節で役に立たないものと記されています。役に立たないもの、それは益なものを何にももたらさないということです。また17節では死んでいると書かれています。死んでいる、それは外側、行いが機能していないというだけでなく、内側が死んでいるということです。これが口先だけの信仰で、行いの伴っていない信仰、もう一つが18節から20節に記されています。それは従わない信仰です。従わない信仰、19節と20節をちょっとお読みします。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。悪霊たちも神はお一人だという真理は知っていると書かれています。しかし彼らはその神に従おうとしない、従っていない。真理は理解していても、心から真理を受け入れて従おうとしない、その信仰です。従わない信仰、本当の信仰、誠の信仰は知性だけに働くのではなくて、その人の心にまで働き、従おうという意味を生み出すものです。パウロはテトスの一章16節でこう言います。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。私たちは今礼拝に参加しています。礼拝に参加してメッセージを聞いています。そして聖書の知識を得て、皆さんは教えられたその真理を信じるという身を生み出しているでしょうか。この従わない信仰、それは 見せかけの行いもまたこの従わない信仰です。そのことがマタイの福音書の7章21節から23節に記されています。見せかけの行い、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。確かに行い見えます。しかしその行いは自分を信仰者のように見せようとする見せかけの行いです。そこには全く心が伴っていません。それは自己中心的であり、また形だけの信仰です。そしてヤコブはこの2章の20節で、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますかと記しています。従わない信仰、それは虚しい信仰だとヤコブは言います。で、ああ愚かな人よと書かれています。この愚かなという言葉ですが、使われているこのギリシャ語の意味は空虚なとか内容のないという、そういう意味を持った言葉です。全く内側に何もない、そのような者たちのことを言うわけです。今私たちは行いの伴っていない信仰のことを見ました。で、このような信仰を持っている、持って生きている人たち、この信仰がその人たちの生き方になっていて、一時的でなくて、これが常態化している、継続している、その人たちの信仰です。で、この行いの伴っていないこの信仰は救いをもたらすことはありません。先ほどもお読みしましたが、マタイの7章の23節、イエス様はこう言われるわけです。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。この行いの伴っていない信仰、それは救いをもたらす信仰ではないということを私たちは心に留めるべきです。そしてヤコブは18節でこうも記しています。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。 私たちは次にこの行いの伴った信仰、この信仰がどういう信仰なのかを見ていきたい、このように思います。で、その信仰につきましては21節から25節に記されてあります。行いの伴った信仰、生きて働く信仰のことです。21節から25節をちょっとお読みします。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。パウロはエペソの2章の10節でこう言います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。またコロサイの3章のところではこうもパウロは言います。3章の9節10節のところです。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです、とパウロは述べています。本当に救われた者は新しい生き方をする者へと変えられたのです。主が喜ばれる行いをする者に変えられたのです。行いの伴った信仰とは、本当に主によって救われた者たちの信仰です。先ほども読みましたが、ヤコブは二人のその信仰をここに挙げて私たちに教えています。一人は21節から24節に書かれているアブラハムのことです。で、皆さんもう一度聖書を見ていただけますか。21節と23節です。で、21節と23節を見たときに、このどちらのことが先にアブラハムに起こったことなのかということです。皆さんご存知のように、まず23節のことがアブラハムに起こりました。で、この23節に書かれていること、これは創世記15章6節にこう書かれています。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。で、信仰とは神が約束されたことを素直に受け入れる態度、それは主とその御言葉への無条件の信頼を 言います。信仰とは主に対する無条件の信頼です。で、この創世記の15章の前にアブラハムは主からある召しを受けたと創世記12章1節から4節に書かれています。ここでアブラハムは主から生まれ故郷のウルから出て私が約束する地カナンへ出ていくようにとこう言われました。その時アブラハムはこのように主に従ったのです。4節にアブラムは主がお告げになったとおりに出かけたと創世記12章の4節に書かれていますが、このことをヘブル書の記者はヘブル書の11章8節でこう説明するのです。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。これがアブラハムの信仰だったのです。またアブラハムはある約束を主から与えられました。それが創世記の15章4節から5節に記されています。その約束とはまだアブラハムに与えられていなかったイサクを通しての素晴らしい主からの約束です。神はアブラハムのこの主を信じる信仰を良しとされて神との正しい関係に入れられたのです。この後に起こったことがこのヤコブ書の2章の21節に記されていることです。で、このヤコブ書の2章の21節に書かれていることは創世記22章のところに記されていることです。で、創世記の22章の1節にはこう記されています。神はアブラハムを試練に合わせられた。で、この試練というのはアブラハムに与えられた一人子であるイサクを主に捧げなさい、こういう命令でした。アブラハムはこの命令に従ったのです。そして創世記の22章の12節でこういう言葉がアブラハムにありました。あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。そのことをヤコブは2章の21節でその子イサクを祭壇に捧げたとき行いによって義と認められたではありませんかとこのように記しています。で、このアブラハムの行い、それはアブラハムの信仰が本物であったことを証明するものとなったのです。だから行いによって義と認められたと訳はここで記しているわけです。で、私たちはこの義と認めることについてまた後で 詳しく学びたい、このように思います。22節では、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされと書かれています。行いとともに働いた、それは行いの伴った信仰であったということです。また信仰は行いによって全うされ、でこの全うされという言葉ですが、17年度版の聖書をお持ちの方は完成されたと書かれていると思います。でこの信仰は行いによって全うされ、それはこういう意味です。行いによって信仰が明らかにされた、そういう意味です。そして23節のことが書かれていますが、聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと記されています。この23節の実現する、それは満たすという意味を持っています。満たす、いっぱいになるということです。ここで言うことは、アブラハムの行い、また生き方は創世記この15章6節の御言葉を完全に満たすこととなったということ、明らかにするものとなったということです。行いがこの聖書の言葉を満たすこととなったということです。ゆえに彼は神の友と呼ばれたのです。それはアブラハムの信仰、またその行いのゆえに神はアブラハムを神の友と呼ばれたというわけです。私たちは非常に大切な24節をこれから見ます。先ほども言いましたが、私たちはここで義と認めるという言葉に注意を払わなければいけません。ここでヤコブはパウロと同じ意味、救いを表す言葉として使っていないということです。ですからヤコブは行いによって救われるとは言っていないということです。私たちは信仰と行いについて、特にこの義と認めるという言葉について考えてみたいと、このように思います。パウロはどのように言っているのか。パウロは救いの時、人間の行いに関わりなく、神が罪人を義なるもの、神の目から正しいものと宣言する、その行為を義と認められるとパウロは述べています。そしてこの行為は神の主権的絶対的な行為です。ガラテヤの2章の16節には、ただキリストをイエスを信じる信仰によって義と認められると記されています。またエペソの2章の8節から10節にはこう記されています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。 誰も誇ることのないためです。十節が大切です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとパウロは言います。パウロも私たちに教えることは、本当に救われた者には良い行いが伴う、そのことを教えています。これがパウロが私たちに教えることです。じゃあヤコブはどうなんだ。でヤコブもですね、救いは神の技だと教えています。1ページ前のこの今日のテキストの1ページ前のヤコブの1章の18節をご覧ください。ここにはこう記されています。父は御心のままに真理の言葉をもって私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の発音にするためなのです。ヤコブも父は御心のままに真理の言葉をもって私たちをお産みになりましたと記しています。しかしヤコブは言うんです。本当に救われた者にはその身としての良い行いが確実に現れる。その良い行いによってその人の信仰が真の信仰であることが明らかにされる。真の信仰であることが明らかにされる。ヤコブはこのことを義と認められるというわけです。行いの伴った信仰、この信仰は本当に救われた者たちの信仰です。パウロもヤコブも救いは神の技であり、本当に救われた者には行いが伴うのです、このように教えています。そしてヤコブは25節で行いの伴った人物、もう一人、遊女ラハブのことを例に挙げています。で、先にはあの偉大な信仰の父であるアブラハムを例に挙げました。しかしここでは全く反対に住んでいる、またそのような人物として当時は人々に嫌われていた遊女ラハブを例に挙げているのです。でもここでヤコブが言うこと、それは彼女の信仰と行いもアブラハムと同じものであったということを私たちに教えています。で、この遊女ラハブの信仰、その告白のことは吉脇の2章の9節から11節に記されています。そのところをちょっとお読みします。吉脇の2章の9節から11節です。その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、 この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シオンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。ここからです。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。これがラハブの信仰告白です。入ってきた偵察のものをラハブはかくまって違う道から逃がした。このラハブの行い、それはラハブのこの信仰に基づいた行いであったということです。アブラハムと同じように行いの伴った信仰、それがラハブの信仰でした。で、ヤコブは26節で結論を書いています。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。17年の版の聖書にはこう記されています。体が霊を欠いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。神の技によって救われ、信仰が与えられた人には必ず信仰による行いが伴うのです。行いが伴わない人の信仰、それは死んでいるのです。信仰と行いは分離できるものではありません。それは一体となったものです。ルターはこのような言葉を書き記しています。 NASA のレジュメに書いておきましたけれども、そこを目を追ってください。お読みします。ああ、本当の信仰とは生き生きとしてなんと力強いことか。そのような信仰に少しの間でも良い行いが欠けているということはありえない。良い行いがなされたかどうかなどと尋ねることはない。そのようなことを尋ねる前に、すでに良い行いはなされている。それも絶え間なく。けれども、そのような良い行いがその人のうちに見られないならば、そのような人は信仰者とは言えない。そのような人は懸命に信仰と良い行いについて探し求め、考えはする。しかし一体何が信仰で何が良い行いなのか分かっていない。ただその人は信仰と良い行いについてたくさんの言葉を持って繰り返し 口先で語るに過ぎない。とルターはこのような言葉を残しています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。皆さんよくご存知の第一コリントの6章20節の言葉です。自分の体をもって神の栄光を表しなさいと御言葉を教えます。皆さんの信仰、それはどのような信仰でしょうか。今日私たちはこのヤコブの手紙から一人一人がもう一度自分の信仰を吟味するというその素晴らしい時が与えられたのです。ぜひもう一度考えましょう。一言祈ります。愛する天のお父様、恵みを感謝いたします。今日あなたは御言葉を通して一人一人の信仰を吟味するそのような時を与えてくださいました。本当にありがとうございます。このコロナという大変な状況の中で、私たちはまさに私たちの信仰が神によって問われている、そのことを覚えます。どうか神様、私たちの信仰がますますあなたによって強固なものにされ、ますますあなたの御名を褒めたたえる、そのような信仰者としてあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。またどうか神様、まだあなたを知らないそのような魂がおられましたならば、どうかあなたがその方の心を砕いてくださり、この本当の信仰を持つ者へと変えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。